どうもハリーです。
どうもヤマンです。
ゴロゴロ企業ラジオは教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤマンがお届けする企業やスタートアップに関する話をゆるく紹介する番組です。
はい。
最近読んだ本を紹介する回。
おお。
普段はねビジネス書を中心に仕事にまつわる本の紹介が多いですが、うん、たまには普段紹介しない本も紹介しようかなという
、いいですね、
回でございますと。
はい。
読んでますか？
読んでますよ。
読んでますか？
はい、読んでるんすけど、もう毎回のこのネタに追われてる感じね。ネタ探し。
はい、ネタ探し。これは番組でできるかどうかで本選ぶことありますね。
はい。
まあね、そういう本ばかりじゃなくてね、いろいろ本屋さん全体をね、あまねくカバーしていこうかなと思いまして。
はい。
まずはですね、子供に仕事に興味を持ってもらいたいと考える人へ届けたい一冊。
うん。
こちら。
噂のズッコケ株式会社。
はい。これ知ってます？ズッコケ3人組ですね。
なんか見たことあるね、それ。
これ多分ね、小学校の図書館に、全図書館にあると思います。ズッコケ3人組の株式会社編ですね。
はいはいはい、へえ、面白そう。漫画ですか、それ。
いや、小説？
小説か。
はい、自動小説みたいな感じですね。いや、これがね、すごいなと感心しまして。
へー、
そもそもズッコケ3人組って知ってます？読んだことあります？
いやー、記憶にないっすね。
記憶にないですよね。僕もだいぶ久しぶりだったんで、
はい、うん、
ですね、ズッコケ3人組はですね、まずこの、うん、まあ小学6年生の3人組ですね。
うんうんうん、
はい、でこの帽子かぶった子が、
うん、
この元気な少年が八兵
衛、うん、
であと食べるのが大好きなモーちゃんと、うん、メガネをかけた物知り博士の3人組、
うんうんうん、
これがズッコケ3人組の3人ですね。
はいはいはい。
もうこれは全50巻とか出てるんですよ。
へえ。
もう大ヒット作品なんですけど、うん、これがねビジネス書だなと思って。
で
どんな話かというと、
うん、
まず3人が家の近所にある海に朝からイワシを釣りに行くんですよ、
うん、
で今日はめちゃくちゃ釣れて楽しいなと思うんだけど、
うん、
お昼になるとこのモーちゃんがもうお腹が減ったから僕帰るねって言うんですよ、
うん、
で他の2人はもっとやりたいからなんかパンでも買ってこようよみたいな提案をするんだけれども、うんうんうん、そもそもこの辺には何も店がないからもう仕方ないねって言って諦めてみんな帰るんですよ、
うんうんうんうん、
でその八兵衛が家に戻って親に今日すごい人が釣りに来てたよと、1000人ぐらいいたんじゃないかなっていう話をして、
うんうんうんうん、
でもお腹が減ったからもう帰ってきちゃったよって言ったら、
うん、
その八兵衛の親父が、まあ、この親父は八百屋をやってるんですけど、
うんうんうん、
商売人ですね、
うん、
がもうそれなら食べ物売って商売したらいいんじゃないかという提案をして、
うん、
まあ、それを聞いた八兵衛はそれはいいかもしれないなと考えて、
うんうん、
でその次の日にモーちゃんと博士にその話をして、
うん、
でみんなでこうお小遣いから3000円ぐらいずつ集めて次の休みの日に食べ物を売ろうという計画を立てるというところからね、物語が始まっていくんですよ、うん、
スタートアップじゃないですか。
そうなんですよ、
うん、
実際ありそうなものを子供たちに置き換えてやっているということで、
うんうんうん、
妙にリアリティがあるなっていう。
はいはいはいはい。
で、まあ、そのみんなでお金集めて、ただまあ弁当とか飲み物とかを売ろうとするんですけど、
うん、
まあ自分たちじゃ作れないんで、
うん、
近所の店から買ってそれをその海に持って行って売ろうと、
うん、
いうことを実際にやっていくんですけれども、
うん、
まあ最初やりましたとしたら、うん、なんと全部売れて、でよかったよかったってなるんだけれども、まあ、やっぱその辺の店から買ってきてるから、
うん、
原価率がめちゃくちゃ高いんですよね。
そうだよね、うん、
で原価率8割ぐらいなんですよ、
うん、
でまあ、1万円2万円ぐらい仕入れて、うん、儲けを3人で分けたらもう1人500円とかしかなくて、
はいはいはいはい、
でまあでも儲かってよかったねみたいな感じなんですけど、
うん、
そしたらこのメガネで物知りの博士がですね、
うん、
この商売はもっと大きくなるから株式会社にしようよと提案をするんですね、
うん、うんうんうん、
でもうみんなからお金を出してもらってそのお金でこの商売をするんだよと、
うんうんうんうん、
いうところが第一章ですね。
すごいじゃないですか。すごい小学6年生じゃないですか。
すごいなと思ってね。
うん、
うん、でですよ、もう第2章から急にビジネス書ですね。
へえ。
第2章のね、まず1ページ目、うん、すごいですよ。この博士がですね、次の日、
うん、
昨日調べてきたよみたいなこと言って、
うんうんうん、
何を言うかというと、
うん、
株式会社を開くには発起人会議を開かなくちゃいけないんだ
はいはい、はい、
そこからかと思ってすごいなと思って、で、うん、クラスメイトに会社の株券を買ってもらって資本を増やしてビジネスを拡大するんだよと、
うん、
いうことを言って、
うん、
で、まあ、実際に放課後の教室にみんなを集めて、その博士が、うん、私たちは昨日港に行って食べ物を売りましたと、
うん、
でいくらで仕入れていくら利益が出ましたと、
うん、
でこれをもっと大きくするにはお金が必要ですと、うん、皆さんのお金を出してもらったらその儲けたお金を皆さんに還元しますと、うん、いうことを、
はいはいはい、株式会社じゃないですか、
喋るんですよ、
うん、
でですね、まあ、そこでみんなそれに心動かされて、
うん、
じゃあ私出すわと、
うん、
いう人がたくさん現れてですね、
うん、
株を売り、
うん、
で実際にその海に行って弁当や飲み物を売るというのもですね、毎週毎週やって、
うんうん、
でやっていく中でお客さんの声を聞いて、弁当だけじゃなくてラーメンも売ってみようとか、
うんうんうん、
ビールも売ってみようとかいう話になって、さらに分業制にして、
うん、
そのラーメンを作る係、注文を聞く係と分けていったりとか、あとはもう効率化のために連絡を取りやすくするようにトランシーバーを買おうとか言って、
はいはいはい、
集めたお金でトランシーバーを買ったりして、
うん、
どんどんとねこの投資をしていくわけですね、
うん、
でまあ最初はねすごい好調で、
うん、
どんどん売れるぞということでこの3人どんどん仕入れを増やしていくんだけれども、
うん、
ある日今日も弁当売ろうぞと海へ行くと、
うん、
先週までめちゃくちゃたくさんいた人が全然いなくなってると、
うんうん、
どうしたんだと、
うん、
思ったらイワシが取れる時期が過ぎてしまった、
う
ん、
お
この市場環境がね急に悪化するわけですね、
はい、大ピンチじゃないですか
大ピンチですよ、もう、うん、たくさんね仕入れてラーメン300袋とかを買ってて、
はいはいはいはい、
どうしようどうしよう、
うん、
でしかもその全然人が来なくなって売れなくなったという噂を聞いたクラスメイトの株主たちから、
うん、
どうなってるんだと、私のお金大丈夫なの、うん、っていう風に詰められていくっていう急展開もありというですね、
うんうんうん、
そういう話です。
めっちゃ面白いじゃないですかそれ、
はい、いやーなんか子供のお金の話とかはね子供向けでも結構あるんですけど、会社を作ろうみたいなのって結構珍しいなと思って、うん、
はいはいはいはい、
でなんとなくね子供の時、今の子供どうか分かんないですけど、僕ら子供の時の社長のイメージってやっぱりこうスーツを着たおじさんが葉巻吸って運転手付きの車に乗っていくみたいな、
いやそんなイメージですよ
ね、そんなイメージあったんですけど、まあこの本読むとそうじゃないと、会社というのはこのアイディアがあってそれを拡大加速させるために株式会社という仕組みがあるんだよっていう、株式っていうような子供には理解しづらい仕組みを分かりやすく描いている、
確かに、はいはいはいはい、はい、
ということでね非常にいい作品だなと。
へえ、それ全部で何冊あるんですか。
ね、株式会社はこれで完結ですね。
あ、そうなんだ。
はい、なんか他にもいろいろ冒険したりしてる回が全部で50何冊かあって、
いいですね。
はい、
でも株式会社の仕組みってさ、大人でもちゃんと分かってる人あんまいなくない？
ちゃんとは難しいですよね。
ねえ、
うん、
あれですよね、なんか株式会社の始まりって船ですよね確か
それ、東インド会社の話ですかね。
東インドの話ですよね。
はいはい、そうですね、オランダ東インド会社かな、なんかね、イギリス東インド会社とオランダ東インド会社があって、
うんうんうん、
イギリス東インド会社の方が早いけど今の株式会社の仕組みに近いのがオランダ東インド会社で、うん、まあ、それが最初と言われてるやつですね。
はいはいはい、ですよね、みんなからお金集めて船出すと、
はい、そうですね。
でも考えついた人すごい画期的ですよね。
頭
いいですよね、最初に考えついた人たち。
だからただお金集めるということではなくて、あなたたちがその株を持っているということはその会社の持ち主ですよっていう、
うんうん、っていう風な仕組みにしたのが秀逸ですよね。
そうですね。それがね、うん、もう何百年続いてるわけですからね。
うん、
うん、
そうですよ。
いやだから実際そんな話もあって、その、うん、その業績悪くなった時にそのお金を出した人たちもじゃあみんなで頑張ろうみたいになるんだけど、もう何もしないやつもいるんですよ、うん、
はいはいはいはい、
ね、何もしないけど文句だけ言ってるやつがいると、
うん、
お前も会社の持ち主なんだから手伝えよみたいな、
うんうんうん、
なって逆にその文句言ってた子がちょっと立場弱くなっていくみたいな話もあって、うん、
へえ面白い。
みんなで作っていくんだよっていうところがね非常に画期的だなと。
へえ読みます
いうことで
それ、
はい、これねもうあげますよ。なぜなら
はい
これね2冊あるんですよ。
あ本当だ、
これ間違えて2冊買っちゃったんで。
それあるあるっすよ本当に本当にあるあるです。あれこれ読んだやつじゃんっていうのがもう僕の Kindle の中にはたくさんありますから。
小山さんなんかおすすめ本あれば。
おすすめ本ですか、今ちょうど読んでて、いつかそのゴロゴロトーキングのネタにしようと思ってるんですけど
じゃあやめよう。
いやでもいいと思う。あのコンテナ物語
コンテナ物語ね、
うん、
あ
ザ・ボックス、
はいはい、
あれ今読んでるんですけど、あれめっちゃ面白いですね。
めっちゃ面白いらしいですね。僕は読んでないんですけど、
うん、箱について語ってるっていうね。
箱ね、箱が歴史を変えたっていう。
そうそうそうそう、
なんとなくは知ってますけど詳しくは。
すごいっすよ箱って。まあ僕もまだあの最後まで読んでないんでそこまで語れないんですけど、簡単に紹介すると、
うん、
今さ物運ぶ時って、
うん、
コンテナに入れて運んでるじゃないですか。
コンテナってでっけえ箱ですよね。
でっけえ箱っす。でクレーンみたいなんで、
あ、はいはい、
港の工場とかにさこの長方形の箱がいっぱいあって、
うん、
それをガチャンって掴んで船に積むんですよね、
うんうん、
あれでないとあれが開発される前ってみんななんかふんどしのおっさんがなんかエホエホ白い布の袋に入れてサンタクロースみたいにガッて持って運んでたんですよ。あ、
はいはい、ちっちゃい袋をそのまま船に積んで、
そうそうそうそう、で船に積む時もなんかこう船にこの木の板を立てかけてそこの上をこうあるある、おっさんたちが汗だくなりながら
はい、はい、
運んでたんですよ、
うん、
でなんかそういうその運んでた人たちが結構ねまあいわゆる海外でいうギャングとか、その日本でいうヤクザとかになってるらしいんですけど、そこからまずパレット、パレットってわかります？
パレット？わかんない、うん、
パレットってさ木の板みたいなこうなんていうんかな、フォークリフトでさぐさって刺して持ち上げれる、うん、
あのパレット、はいはいはい、わかる。なんていうのかなあれ、
あれパレットって言うんですけど、
フォークリフトで刺すやつで大体わかるじゃないですかね。
フォークリフトで刺して木の板があってそこにみんな荷物乗せてフォークリフトで刺して運べるみたいなね、
うん、うんうん、
あれが開発してなんかその物流世界で結構革命が起きたみたいなんですよね。
うんうんうん、
今までおっさんがサンタクロースみたいに白い布に入れてエホエホ運んでたのが、
うん、
みんなあの木の板の上に乗せてこのフォークリフトで運べるじゃんみたいな。
はいはい、あれはでも確かにすごいですよね。
あれがね結構その革命が起きたらしいんですよね。
うん、いや今見てもすごいなと思いますよあれ。
だって相当前に開発されたの今もあの仕組み使ってるもんね。
あるある、だって僕家の近所になんか製紙工場みたいな、製紙工場ってなんか灰紙回収工場みたいなのがあって、
はいはいはいはいはい、
トラックに積まれたでっけえ紙の束みたいなやつをブスって刺してそのままなんか裏の工場にスーっていくのを見てて、
いやパレットすごいんですよ。
すごいな、
あの上に乗せると何でも運べるんですよね、
う
ん、
すごい。
あれができて結構そのもうイノベーションですよね。おっさんいらんやんってなって
そうですね
パレットに乗せて運べばいいやん。で次にそのコンテナっていうのができたんですよね。
はいはいはい。
でコンテナはもうもっと大きいよね。
でかい、
でかいのにブワーって詰め込んで、
うん、
でそれをクレーンで持ち上げて船にドスンって乗せる、
うん、
これでその物流のコストってむちゃくちゃ下がったんですよね、
うんうん、
今まではおっさんそのなんかヤクザの超なんていうのいかちいおっさんがエホエホ運んでて、うん、その人たちにお金払ってたんだけど、 もうおっさんたちいらないじゃんってなって、
うん、
結構ねそこでいろんな派閥争いっていうか結構圧力あったらしいんですけどね。
それはねおじさんたち仕事がなくなっちゃいますからね。
そう仕事がなくなるから、なんかその辺の歴史とかこのがあって、それが後々ギャングとかヤクザになってってるなってったみたいな話とか、もう読み物としてすごい面白い。そうなのでね、あのゴロゴロトーキングの方でも、うん、あのいつかちゃんと紹介したいなと思いながらね、なんか分厚いんですよ。
結構前から読んでるという話はチラチラ聞いてたんですけど、
あのね。ちょっとずつちょっとずつ読んでってるよね。
なるほど。
もう本当にあれどこまで読んだっけとか言いなりながらちょっとずつちょっとずつ読んでる本です。
じゃあ、
うん、でも面白いです。
面白い。
うん、
わかりました。じゃあ年内には紹介できるかなと。
年内には紹介できると思います。
もう旬が過ぎてるんですよ。じゃあもう一冊ぐらい紹介しようかな。次はこちら、
プロジェクトヘイルメアリー。
はい、プロジェクトヘイルメアリーという小説ですね。これも
小説か。
はい、 SF ですね。
うんうんうん。
ジャケット見てわかる通りなんか宇宙に行ってますね。
あ、それ宇宙なんですか。
宇宙で、
はいはい。なんかロボットそれ。
いや、これはただの宇宙服で船外活動してる様子ですね。
あ、そうなんや。
いや、これがね、これすごいですよ。 Amazon レビューの数が
2,3,000
ありますよ。
あ、すごいじゃないですか。
はい、2年くらい前に出たのかな。そうですね、2021年に初版の本で。
うん、
もうバチクソ面白いですね。
バチクソ面白いんすか。
ビビった。
本当。
まだこんな面白い本があるのかっていう。
へえ。
SF ですね。
はいはいはい、
はい、で SF 苦手な人でもだいぶ読めるんで、うん。
へえ、プロジェクトメアリーね。
ヘイルメアリー。
ヘイルメアリーか。
はい、
プロジェクトヘイルメアリーね。
これね、あんまりネタバレすると面白さ減っちゃうんで、
うん、
あんま言いたくないんすけど。
うんうんうん。
これね、いや、いいですよっていう。
あ、本当。
はい。これあれですよ、なんだっけ、アンディ・ウィアーっていう作家さんなんですけど、うん、火星の人。うんうんうん、映画化された時のタイトルがオデッセイ、うん、
はいはいはいはい、
の書いた人の最新作かな。
うーん、面白そう。それは
もうね、すごいですよ。もう基本おっさん一人が宇宙で漂ってるだけなんですよ、この上下感あって。
へえ、それが面白いんですか。
めちゃくちゃ面白い。内容言えよと。
でも言わない方がいいんでしょそれは。
内容ね、いや、まあまあ言ってでもいいのかな、わかんないですけど、ね、うん、まあ、冒頭だけ言うと、
うん、
まず主人公がふと目を覚ますんですよ。
うんうんうんうん、
したら全然知らない場所で目を覚まして、え、ここどこっていう。
うんうんうん、
でもなんなら記憶がないんですよ。
はいはいはい、
記憶がなくて、なんかこの腕とか全身になんか管がつながってて、
うん、
それが天井からこうつながってるような管で、
はいはいはい、
どうやらこれで生かされているらしいなっていう。
うん
うん、
マトリックスじゃないですか。
マトリックス、まあまあそんな感じですかね。で、
うんうんうん、
なんか白い部屋にいて、
うん、
その部屋にはこうベッドが3つあって、まあ、そのうちの1つに自分が寝てて、
うん、
でもう2つのベッドには死体があるんですよ。
おー、怖いね。
どういう状況っていう。
うん、
でこのまずはこのチューブを抜かなきゃいけないっつって、
うん、
ブチブチブチって抜いていって、抜いていってみたいになるんですけど。で、ここはどこだと、
うん、
で、なんかこうその人は記憶ないんだけど、
うん、
なんとなくこの自分は科学に詳しいなっていうのがうっすらあって、
はいはいはい。
で、なんかこの部屋変だなと、
うん、
いうので、このちょっと冒頭うろ覚えなんですけど、
うん、
なんか物を落とす実験をして、
うん、
手元からこう下まで落ちる、でそれをストップウォッチで測るっていうのを何度もやって、
うんうんうん、
なるほどと、
うん、
この部屋の重力は 1.5G だと。
おお、すごいね。
つまりここは地球ではないところから始まるんですよ。
へえ。
っていうね、この謎の状況をこの主人公が科学知識を駆使して状況をだんだん解明していき、
うん、うん、
かつその昔の記憶っていうのもちょっとずつ思い出していって、なぜ自分がこの宇宙船に乗せられたのかっていう、まあ、それは地球人類を救うために自分は宇宙船に乗っているっていう、すごいね、
なるほど、
壮大な話で、
なんかその記憶がなくなったのも訳ありやったわけですね。
まあ訳ありですね。はい、
いや面白そう。
そうだからこれのね、これあれだなと思って、僕前にゴロゴロトーキングの方で、小山さんがいなかった時に、あのキースさんと絵本の話をしたんですけど、
あ、はいはい、ありました、
そこであのコント秋っていう本を紹介してて、であれって、まあ、そこで話した内容が前半と後半でその主人公の行動が、状況は同じだけど行動が変わっているという話をしたんですよ。そのコント秋で言うと、その女の子が最初は一人ぼっちになった瞬間に延々泣き出して自分では何もできなかったんだけど、後半はそういう一人ぼっちになってしまった状況でも自分で何とかせねばってなるっていう、それです。
なるほど。
ヘイルメアリーも、
へえ、
記憶、まあこれネタバレなんですけど、記憶を思い出していく中で、昔の自分、飛行船、宇宙飛行士に乗って地球を救うために、まあ特攻ミッションなんですよ、
はいはいはいはい、
基本帰ってこれないっていう、そこに行きたくねえ行きたくねえってずっと言ってるんですよ、地球にいた頃に、なんだけれども場面が変わって宇宙船に乗っている、で謎の宇宙生物と友達になったりするんですけど、あーでもそれ言わなきゃ分かんないなこれ。なんかね、その主人公の行動が変わるんですよね。そりゃそうだろ、そりゃそうだろ。あー難しいなこれ。なんかね、その辺の嫌だ嫌だと言っていた主人公がいろんな状況によって、地球だったりその他の地球以外の星も一緒に救おうっていう気持ちになるっていう、
へ
ー、変化がね非常にいいなと。もう説明の下手さが嫌になるな。どうしたらうまくなるんですかね。
伝わりましたよ。
いやこれね、まあちょっとね、僕の説明なんか聞くよりも
読むの方が早い、
とっとと読んでくださいと思うんで、
はいはいはい、どのくらいで読めるんですかそれ。
まあ上下巻で1巻300ページぐらいあるんで、合わせれば600ページぐらいあるんですけど、はいはいはい、もうね読み始めたらあっという間でしたね。
へえ。
特にねやっぱ下巻の後半なんかは、あの軽く読もうと思ったらもう最後まで読まんとしゃあないなと思って。
あー本当に面白い本の時のやつだねそれ。
うん、はい、もうこれはね激推しなんで。
激推し本か。俺の、あの最近見た映画、おすすめ映画も言っていいですか。
もちろん。
ね、終わらない週末だったかな。
終わらない週末。週末ってウィークエンド、
ウィークエンド、終わらない週末だったはず。ちょっと待って
よ。すごいっすね、なんか X ジャパンみたいな。
これ見たんですけど、はい、面白かったです。これ
邦画？
洋画です。
洋画、へえ、はい、知らないっすね。最近のやつですか。
最近のやつですね。
へえ。
これオバマ大統領がプロデュースしてる映画なんですよ。
あの人そんなことしてるんですか。
元大統領。そうそうそう、あの人なんか大統領辞めてからなんか映画会社作ってる、
そうなの、
作ったんでしょ確か。へえ。なんかそんな感じだったと思う。
ほうほうほう。
これめっちゃ面白かって、僕的にはね。
どんな話なんですか。
アメリカで今、アメリカってあのディバイデッドカントリーって言われて結構分断してるじゃないですか。
ほうほうほう。
政治も分断してるし、その金持ちと貧乏もその経済的にも分断してるし、
はい、
思考も分断してるって、なんかそれをちょっと皮肉ってるテーマらしくって、
ほうほう、
アメリカが突然そのサイバー攻撃、
サイバー攻撃
されて崩壊していくっていう話です。アメリカが崩壊していくっていう話なんだけど、
うん、
全然そんな銃でバンバンバンとか、ほう、なんかそんなになってる話じゃないんですよ。
ほうほう。
こうある家族、
うん、
ジェームス・キャメロンだったかな。ジェームス・キャメロン、
うんうん、
ジ
ェームス・キャメロン、
映画監督、ジュリア・ロバーツ、ジュリア・ロバーツ。ジュリア・ロバーツがお母さんで、
はい、
で、イーサン・ホークだったかな。イーサン・ホークがお父さん、夫婦なのね。で子供2人いてるのよ、
うん、
で、あの週末に旅行行こうと、突然 旅行行ってあるその別荘を予約したのよね。
うん。
でそこに泊まりに行ったの。
うん。
で週末そこをもうリッチに過ごそうと思ったんだけど、うん、突然そこの家の持ち主が帰ってくるよね。
え？はあ。
で、はい、いや私予約してたのに持ち主が帰ってくるってどういうことみたいなことになって、うん、いやそれが今町ではすごい停電が起きて大変だったんだよって言って、でその帰ってきた持ち主、超金持ちの持ち主が黒人なんよね。
はいはい。
マハシャラアリさんかな。
へ
え。っていうそのでその人とその黒人の娘2人が帰ってくるよね。
うん。
でそれもなんか白人 VS 黒人みたいなちょっと二極対比になってて、はいはい、で今街が大変なことになったから急遽帰ってきたんだと、
うん、
でそのジュリア・ロバーツもいやいや私もお金払ってここを予約してるんだから持ち主帰ってくるなんて、
うん、
こうダメだよみたいな感じで結構喧嘩みたいになるんだけど、
うん、
でももう街には戻れる状況じゃないからって言ってそこでなんか共同生活しだすんですよ、ね、
街はどうなってるんだ、うん、
で街がどうなってるかっていうのをなんか結構見に行くんだけど、
うん、
もうネットがもう全部ダメになってて、
へえ。
で GPS も使えなくって、
うん、
街に行けないみたいな現象になったりとか、
うんうん、
で結局なんかテレビとか Wi-Fi も全部ダメになって、
うん、
でテレビつけるとなんかものすごいサイバー攻撃を受けてて大変なことになってるみたいな、
ほう、
砲兵がされて、
うん、
どんどんアメリカが本当にやばい状況になっていくっていう話
を
別荘に過ごしながら体感するっていうね、
へえ、
話が結構面白くって、これが描写がねいろいろ面白くって、
うん、
で結局最終的になんでこんなことになったのかみたいなのが分かるみたいな話なんですけどね、
ほう、
終わらない週末、これ面白かったですね。なかなかこれ音声で説明するの難しいんですけどね。
なるほど、ネットフリックスでやってるんですね。
ネットフリックスで、そう、
オリジナルか、
結構リアルですよ。アメリカが本当にテロされて本当にやばい状況になったらあんな感じになると思う。
ほうほうほう、
うん、一般の人たちは携帯使えないどうすんのって
そこでなんかまた分断が起きてくるんですね。
うん、
なんかでもそういうの多いですよね、ネットフリックス製のやつって。
多いですね、なんかちょっとシリアスな感じがね。
なんか僕話で聞いたネットフリックスの作品で、
うん、
名前忘れちゃったな、なんかでっかい塔みたいなところに、
うん、
閉じ込められてて上から、うん、上からというか天井から食事が降ってくる。
おお、面白そうね。それ
なんかその要は格差社会をモチーフにしてるかなんかで、
ほうほうほう、
一番上に住んでる人はめちゃくちゃ豪華な食事があるんですよ、
うん、うんうんうん、
でそこバーって食べて、でその2階に住んで、2階というのがその下に住んでる人は、うん、その上の人が食べた残りを食べないといけない、うん、でそれがもう何十回もあって、
うん、
もう下の方ってもう何もないんですよ、
へー
みたいなのが予告編だけ見て面白そうと思ってたんですけど、何だったかな。
めっちゃ気になりますね、それ見たいですね。
あ、プラットフォームってやつですね。
プラットフォーム、
はい、
見ます、なんなら今日見ます
ということで、まあたまにはねこういう話もしていこうかなっていう。
いや、そうですよ、そうですよ、ゴロゴロゴロゴロですから、
ゴロゴロですからね。ということでね、本や映画を紹介してまいりましたが、
うんうん、
皆さんもおすすめの何かコンテンツがあればぜひ教えてくださいと。
教えてください
ね、本当に飢えてますからね、情報に、はい、ということで、はい、今回の感想をメールまたはアップルポッドキャストのレビューでお待ちしています。2人でコメント欄を全て読んでいますので、今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしています。
はい、
はい、それでは今週も聞いていただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。さよなら、
さよなら。
兄弟番組のゴロゴロトーキングではヤーマンがビジネス情報をゆるーくお伝えしています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。